もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
62歳です。
62歳。結婚してます、
はい、夫は10年前に亡くなりました。
あ、そうですか。
はい。
そうすると、今、お子さんは
今、次男と、
はい、
家出してきた娘といる感じなんですけど。
あ、そうですか、
はい。
そうすると、次男は何歳ですか？
34です。
34歳。
はい。
で、お嬢さんは？
32歳です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、ですね、娘が。
32歳のお嬢さんですね。
はい、はい。子供を3人置いて、
はい。
出てきちゃいまして、はい、2人は大学の2年生の時に、子供ができちゃって、
はい、
なんか結婚したのかしないのかみたいな感じで、
はい、
一緒になったんですけど、
はい、
うまくいってると思ったんですけど、なんか急に2年ぐらい前に、
はい、
娘の旦那が追い出されましたって言ってうちに来たんですよ。で、娘をどうにかしてくれって言って話しに来たんですよ、はい、
うん、
その時の話でとりあえずは少し冷却期間を置いたらっていう話をしたんですけど、
うん、
結局自分の実家の父親に自分の家だから戻りなさいって言われて、
うん、
なんかもうじきに戻ったらしいんですね、
はい、
で娘は出てってって言って、向こうはじゃあお前が出てけとかなんかごちゃごちゃしてて、
うん、
でもう絶対に子供は渡さないとかなんか言って、
子供は渡さないっていうのは父親の方が渡さないって言ったの？
父親の方が、うちの実家にはお金がたくさんあって、
うん、
子供3人とも大学までやられるけど、
うん、
お前だったら、うん、食べるのも子供たちかわいそうだろうみたいになって、
うん、
まあうちはね、お金あんまりないもんですから、
うん
うん、いうことになって、なんか子供たちが殺されちゃうからとかって言って、
うん、
自分が出るっていう時に急に娘もというかその前に離婚して実家に戻るって言ってたんですね、旦那が、
うん、
で結婚した時から化粧はしちゃいけないとか髪の毛は切っちゃいけないとか、
はい、
なんかすごいなんていうんですかね、束縛っていうのか命令なんていうのか、もうそれがなんか当たり前だと思ってるみたいで、
はい、
もう一緒にはいられないって言って、でも私は子供を置いてくるなんて考えられないって言って3人いるんですけど、
はい、
それなのにうちに、まあ、来ちゃったんですね、
はい、うちに来ちゃったのはいつですか？
だから
2年前
あ、はい、
ということは2年前に別に離婚してるわけではないんですね。
離婚届は置いてきたんですね。それでなんかいろいろありまして、
うん、
しかどっか調停とか相談したらっていう話をしたら、向こうからメールが来て2年間は別居するから口出しするなみたいなメールが来て、もうすぐ2年になっちゃうから、でその期限がもう近いから、期限が近くなったらどうするつもりなんだろうと思って、でなんか絶対調停はしたくなくって別れたいとかって言ってるんですよ、向こうが。でこっちはなんかもう諦めちゃってて、なんかもう完全にメールも無視されちゃって、全然話し合う感じじゃないんですよ。
と今はもう話し合いができない状態
だけど、
だけど離婚はしていないんですね。
していないんです、
はい、それで子供3人は向こうにいるんですね。
そうなんです、
はい、それであなたの相談っていうのは何ですか？
本当は子供たち引き取りたいんですね、母親の方に。でもだんだん無理な状態にさせられちゃって、
だから現在の状態では、お嬢さんはもうあなたの話で諦めたと言ってるわけですよね。
諦めたとは言ってないんですよ。
さっき諦めたって言ったの
は、諦めたっていうような行動なんですよ。だから私がどっか行く、ね、裁判所行こうと言っても全然動かないし、でもとにかくお金が足らないからってすごい働き方してるんですね。でもう倒れそうなんですよね、娘も。
はい。
で夜の方が時給がいいからって言って、はい、ほとんど朝帰ってきてって感じで、はい、2カ所掛け持ちしてて、で私も大体起こされるんですね、その変な時間に、
はい、
でそんなね、こっちは大変なのに向こうは子供たちと一緒に寝てるのかと思うと、
はい、それでそうすると今日のあなたの相談っていうのはどういうことですか？
だからこのままじっと向こうが行ってくるのを待ってるのか、こっちからなんかやっぱしね弁護士さんとか立ててなんか動こうかっていうのをした方がいいのか、もうどうしたらいいのかも分かんなくなっちゃって。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので
伺
って思います。
まず最初に申し上げておきますけれども、
はい、
2年間別居するから口出すなと娘の夫旦那さんが言ったということで、もうすぐ2年経つからとかおっしゃってるけど、2年間別居するから口出すなっていうことを向こうが一方的に決める権利なんかないわけだから、
そうですよね、
そんなこと気にしてちゃダメですよ。それにこだわる必要はないです。それだけまず言っときますね。
あ、はい、
もうすぐ2年経っちゃうんだけどどうしたらいいんだろうって言ってるけど、2年って何の意味もないから。
あ、
で、はい、問題は、
はい、
お嬢さんの夫婦がね、
はい、
それぞれがどうしたいかっていうことなんですよ、
はい、
そこがよくわからないんですけれども、
はい、
ま、今お話聞くと、なんだっけ、化粧はするなとか、なんだっけ、髪は切るなっていう、
まあ、伸ばしっぱなしだったんですよ。
なんかこう最近で言ったらモラハラっていうか、
そうですよね、
それに近いようなこともあるようだし、まあ、それ自分の好み言うのはいいけど強制はできないし、
ね、で多分僕はそんなつもりで言ってないって言うと思うんですよ、そういった
ら、で別にそんなこと今考えても意味がないから、こう言ったらああ言うんじゃないかって今考えてもしょうがないからね、そういう発想はやめましょう、
はい、
そうじゃなくて、
はい、
お嬢さんはどうしたいのか、向こうはどうしたいのか、でもう一つお子さん3人いるんですよね、
はい、
何年生と何年生と何年生ですか？
あ、小学校5年生と3年生と年中です。
年中、
はい、
そうすると、まあ、まだまだこれから親が必要な時代がどのお子さんも当分続くわけで、
はい、
一緒にいても離婚してても親は子供に対して責任ありますよね、
はい、
だからそれをどうするのかって決めるのは、
はい、
親の責任でもあるじゃないですか、
はい、
でもう出ちゃって戻りたくないっていう気持ちはお嬢さんははっきりしてるようだけれども、
はい、
あの旦那さんの方はどうなんですか？
だからそこがでも今でも結構自分の実家にすごく頼ってるんですよ、
うん、あの
なんかあると、うん、だから夏休みなんかでも自分の実家に行ってたみたいですし、うん、でそこから保育園も通わせてたみたいだし、
そうすると一つ聞こうと思ってたんですけども、
はい、
実家に戻るとかいうこと、実家って向こうの実家ね、
旦那さ
んの、いう話があったみたいだけど、そうではなくて、もともと夫婦で住んでたお宅にお子さん3人と旦那さんが住んでるわけ、
だからなんか子供が転校したくないからっていうことでいるんですけど、狭いアパートに。
実家とは近いんですか、向こうの？
いや、近くはないです。
そうすると普段のお子さんの世話はどうしてるんですか？
ですからあの してるみたいなんですけど、
お父さんが、
でもなんかもう第3土日にうちに
月に1回、
月に1回泊まりに来るっていうのが、
子供3人が、
3人が、うん、でまあ着てる服とか、うん、季節感もひどいし、うん、なんかこんなの着せてみたいな感じなんですよ。
でお子さんたちは元気なの？
うん、まあ元気なんですよ。で上の2人はもうすごい気を使って、もう喋ることもやっぱりすごい考えながら喋るようになっちゃって。
お母さんとはうまくいってる？
あ、来た時はうまくいってますけど、でもさっさと帰っちゃうんですよね。
土曜日の何時頃来るんですか？
土曜日の午後
で、いつ帰るの？
で日曜日の夜。
あ、さっさと帰るって言ってもそれは学校あるから日曜の夜には帰んないといけないよね。
あ、それはそうなんですけど
なんでそういうことになったのかっていうところが今一つピンとこなくて、小さいお子さん3人もいたのに。
そうなんですよ。
だって当時はだってこれ2年前だから小3と小1とまだ
幼稚園の子なんてまだ3歳だ
し、ね、幼稚園入る前だよね。連れて出てきちゃおうとかいう話はなかったの？
そうだから連れて出てくると子供を殺されるって言うんですよ。
まあ、
なんかやりそうな感じにしちゃって、
で、分かった、じゃあお嬢さんが本当にそう思ったとして、まあ、とりあえずもう自分も壊れちゃうといけないから出てくるとするじゃないですか、で問題はその後ね、お嬢さんとしてはもうこれは離婚しかないと思ってるわけでしょ、そういう話ではなかったの、もうこの人とはやってられない離婚するんだと、
もうだから自分でポンと離婚届を置いてきたんだから、
で置いてきて書いてくれればいいんだけど、離婚成立するためには親権を決めな、どっちが取るか決めなきゃいけないし、
だからそういうのってちゃんとそんな口だけで離婚なんておかしいですよね。
いや本人同士が納得してサインすれば離婚できますよ。協議離婚って
親権とか書類上の何にもなしで、
いやいや書類上は必要ですよ、届けないと。でそれを親は責任持って決めなきゃいけないんですよ、このある意味チュブラリンというか中途半端な状態じゃないですか、それは自分にとってお嬢さん自身にとってね、まだ30で若いんだから、
はい、
こんなチューブラリンな状態を中途半端な状態をいつまでも続けていくわけにいかないし、お子さん3人にとったってよくないですよね、そのなこちらの家に来て月1回来てるのはいいことだと思うけど、
はい、
でもなんかおばあちゃんに言わせると気使って話してるようだなんて小学生の子が言われちゃうようなあり方ってよくないから、離婚したってずっとお母さんお母さんなんだから、夫婦の間がうまくいかなくなったらどうしようもないんだったらそれはちゃんと終わらせて、
はい、
でも親として責任を取っていかなきゃいけないんじゃないのと、
はい、
お話しするべきだし、
はい、
で納得してもらって早く調停申し立てた方がいいと思いますよ。
そうですね、はい、
これずるずるいっちゃうとね、
はい、
本当この中途半端な状態が続いちゃうわけだから、
はい、
それは良くないと思いますよ、
はい、
よろしいですか、はい、今酒井先生がね、
はい、
本当にあなたの話を真剣に聞いてくださいましたね、
はい、
あんまり今までこんだけ真剣に聞いてもらえなかったんじゃない人に、
はい、
今の関心事って何ですかあなたの。
ああ今ないんですよ。
ないでしょうね、
はい、
そこなんですよね、
はい、
あなた自身が何をしたいの。今あんまりしたいってことない。
はい、
だよね、むしろ重要なのは、
はい、
他人が自分に関心を持ってくれるってことが重要なことなんでしょ。
はい、
寂しいの。
そうですね、はい、
寂しいのかな。だからむしろ今なんで自分は生きる意味を見失ったのかっていうことを考えなきゃいけないんじゃないのかな。
はい、
娘夫婦の揉め事があなたの今の生きがいだもんね。違う？だからこれだけああだこうだってもうすごい絡んでくるの。だって娘の離婚でしょこれ。あなたの離婚じゃないでしょ。だから、
はい、
今日からもうちょっと自分の興味と関心というのは何なんだっていうことを真剣に考えてみてください。
はい、
私は何に興味を持ってんだろう、私の関心は何なんだろうっていうことを、
はい、
もう一度しっかり考えてください。
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、すいません。
自分の人生に意味を見失っている、それが神経症です。ユング。